Hey guys, I'm Matsumi. This is Parky Matsumi English, the show we practice speaking English. How are you guys doing today? Good! 今日は10月12日ですね。It is Thursday. It is so sunny outside in Niigata, here in Niigata. And this weather makes me happy.ですね、太陽が出ると途端に嬉しくなりますね。昨日一昨日かひどく雨が降ったので、はあ、天気がいいのはいいなとも思いながら、はい、 As I starting my day ですね、そう思いながら、はい、今朝過ごしてたんですが、 Again, how are you guys doing today? Great! And after I hadMy breakfast, I did some housework, and then I had a fun meeting with my friend who lives in Nagoya, and we get together. I mean, physically, online, that's what it's called. We get together to have fun meeting, to talk about a movie, to talk about 月に1、2回ムービークラブがあって、映画一本見てそれについてああだこうだ話す会があるんですが、今日は another fun meeting をやったんですね。 To talk about What did we talk about today? 今日は何について話したかっていうと、 S 人生相談のコラムがあるんですけど、それをいつも数本私が選んで、それについてみんなで意見を述べるっていう今日は会だったんですね。で、It was なんて言えばいいかな。お互いがお互いに日本語と英語ちゃんぽんなんですけど、それはいつものことなので、そこ別にな楽しいので、それ別に直そうと思わないですけど、いつも以上に英語がなんて言えばいいんだろう。いつも以上に英語がスラスラって言えばいい。日本語にね、とかく我々、とかくって言わない、我々外国人なので、英語に対しては外国語の英語を喋るのは 100% 日本語で思ったことを 100% 英語に直して喋るのは難しいと思うんですよ。いや、一生懸命訓練すればできるけど、まだそんな域には達してないですけど、私どうしても詰まると、あっうってこう日本語に簡単、相手が日本人ならなおさらですよね。相手が外国人なら一生懸命一生懸命拙い英語 で全部英語に訳して話すんですけど、日本人だからちょっと甘えが出ますよねだからポロッと詰まった時に日本語で言っちゃうんですけど、今日は素晴らしく日本語に直さずに英語がスラスラと出てきたなと思って、改めてですか、録音してたんですね、今日のね、ファンミーティングのね、会話をね。それを今ちょっと聞いて、あ、いつもより英語喋ってるなって、そのいつもより英語喋ってるなの中身がさっき言った通り、そう、詰まった時に日本語に直す回数がぐっと減って、なるべく思ったことを英語で直して言ってる回数が、あ、素晴らしい、自分ながら素晴らしいと思って。でですよ、皆さんその秘訣は何かというと、昨日ツイートしたんですが、英語の歯の初級、中級、上級3冊出てます。でその後に英語の歯のフレーズ編っていうのが出たんですよ。フレーズ編です、フレーズ編バカにしてて、私それ今までやったら、発売されて春先でしたっけね、発売されてから一生懸命やったんですけど、だんだんやる気がなくなってきて、なんかね、簡単すぎてな、これダメだなと思ってずっと遠ざかってたんですよね。ユキともう一人、日本人のユキがアメリカ留学し、映画を作る学校に留学してるんですね。そう、架空のね、で架空の会話が 20本ぐらい収められてるんですか、英語のハンドのフレーズ集にね。今ページめくってみますね。ユニット20までありますね。ユニット20まであります。そうで、その会話の中で使われてる、あの学校の教科書にはこれだバチッってこう重要表現ですって載せないんだけど、この教科書に載せてないんだけど、ドラマとか映画とかを見てると、あ、すごくこれ聞いたことある、映画だったら2本に1本ぐらいは絶対これ聞いたことってあるのが、すごく散りばめられてるフレーズ集なんですよ。そう、それそこが言いたかった。すごくよく聞くフレーズなんだけど、教科書には載ってないし、自分でそういうフレーズ集探して、でも世の中にあるフレーズ集って言ったって、あのフレーズだけを載っけて、会話の中で、実際に会話の中で使われている場面そのものを、会話ダイアログがあの音声として収められてるかっていうと、そういうのも少ないね。フレーズ集でただネイティブがなんとかなんとかなんとかって言ってるだけで終わりっていうのもあるし、ましてや英語のハヌのフレーズ集のすごいのは、これもツイートしたんですけど、あの解説もついてて、こういう時に使います。で、文法も簡単に説明してあって、そうで、英語のハノンのドリル式に、あの Q が出たらとっさに言う練習のドリルもついてる。これで1800円ですから、2000円切るんですからね。いや、お買い得だと思って値段じゃないですか。いや、改めてフレーズ集すごいって思ったんですよね。で、それを昨日からやってて、あ、すごい点を、他の教材にはないすごい点をもう改めて言いますね。市販のフレーズ集って歌ってるものとは、練習内容が全然違うってことね。今言いましたが、そのドリルがついてたりとかね、あの実際の会話で使うダイアログが入ってたりとか、でそのダイアログにしたって A さん B さんのロールプレイングができるようにもなってる。だからダイアログだけで4種類入ってる。でそれで練習できるのと、そうで、重要なフレーズを英語のハノのドリル式にバッバッバッって早く早く早くっていう練習もできるのと、あのね、ここまで、いや、よく集めたなってすごく感心してるんですけど、そう、これもツイートした。それをまた言ってるだけなんですが、本当にびっくりして感心したので、そう、ポッドキャストのネタにもしよう。ポッドキャストのネタにして、あの英会話練習してる皆さん使った方がいいっていうのを声に大にして言わねばと思って今言ってるんですが、なんとかしてみてはどうですかっていうので、本当中学校の教科書絶対出てくる、高校入試に絶対出る How about で次同名詞にして、例えば How about having a lunch right now とか、今中学校あるのどうですか、 How about taking a walk for a while とか、散歩するのはどうですかとか、こう誘う時の表現ね、あの Let's の意味と同じですか。 How about 次同名詞を持ってくる、これ鉄板ですよね、鉄則ですよね。中2ぐらいでやりますかそれは受験英語をくぐり抜けてきた日本人の皆さんは絶対聞いたことがあるし、簡単なレベルだから、そう、英語のハノンってそれも入ってたんですよ。で、いや簡単すぎても、いやいやいや、これ分かるしと思って、っていうので最初遠ざかってたんですけど、昨日ふとその先のページもずっとめくってたら How about、はい、ペンが落ちましたが、ちょっとそのページめくりますね。これ全部言うとまずいんですよね全部言うとまずいんですけど、 How about 同名詞じゃなくて How about if、 ほら教科書載ってない、これは見たことない、もう高校の教科書あるかもしれないけど、 How about if で次に SV で来るフレーズも網羅してるんです、このフレーズ集は。これは初めて見たと思いました。ありました、ページにすると。例えば How about if we have an Italian lunch today とか、 How about if ウィーとかって、そう、このそうそうそう、シャルウィーとかレッツと同じだから、ウィーで言うのが基本なんですよね。まあ愛が入る時もあるけど、でもそのそれを練習させるフレーズ集って今までないし、そこまで文法解説も加えて乗っかってるフレーズ集教材はないと思って、そこがね一番ね、うわーよく作られてるっていうか、ここですよ。ドラマ映画でよく見るよく聞くけど練習する教材って今までなかったじゃん。でも、このハノのフレーズ集はそれができるって、いやー目から鱗っていうかね、びっくりしました。改めてね、よく作ってあるなっていうね、凄さをね身にしみて思いました。それが昨日です。で、if は省略できるんですよね。で、それも書いてある。はあ、マジかと思いました。そこまで説明してあるのって、はあ、ない体型だってるわけじゃないんですけど、実際の英会話のダイアログにそのフレーズ集を散りばめて、でその重要なフレーズを抜き出してドリル練習までさせるっていうのが醍醐味なんですけど、その載せてるフレーズの質中身も、はあ、絶対ドラマ映画で聞いたことあるっていうのばっかりで、もう何回も言いますけど、英会話の能力を技術向上を目指している方、このフレーズ集いっぺんやった方がいいですな。フレーズ集からやってもいいって書いてあるんですけど、初級者は難しいかなっていう気がします。英語のハノの初級やってからフレーズ集一回やった方が多分格段になんか英会話スキルが伸びる気がするんですね。っていうか私今朝仲間と喋ってて思いました。自分の英語がなんていうかな、そのもうちょっと具体的に詳しく言うと、こう言いたいんだ、日本語でこう言いたいんだけど、こういう時ってなんだっけっていうのがありますよね、英語に直す時で。それそれってやつ、そうで、ネイティブの先生がすかさずこう助け舟出してくれる、それそれ、そうそれだよ、聞いたことあるんだけど出てこないんだよねっていうのがみんなフレーズ集にあるんですよ。でそれを練習したおかげで、で今日実際私その仲間と話した時にポロッと出たのが、毎朝英語のハノを練習する時間を私も受けてるんですが、そのいつも初級とか上級をやるんですけど、今日それ全然やらなくって、フレーズ集だけを練習したんですね、ドリル練習ね。で今日1回2回だな2回練習しましたね。2回練習してその友達とのファンミーティングに臨んだんですけど、それだけで自分の英会話の中にポロッと出てきたので、この効果たるやと思いました。で今日ポロッと出たのが、今朝2回やっただけで、そうなんです、ごく強調しますいや自信がない人は何百回と練習した方がいいんですけど、フレーズ集にもね同じこと書いてあるんです。私もよくやるんです。日本人は I think を使いすぎだと、自分の意見を言うときにね。でそうじゃなくて I think の代わりに In my opinion っていう練習もあるんですよ、そのフレーズ集に。だけど普通のよその教材だったらここまでしか書いてないと思う。 In my opinion すら載ってないところもあるんだろうけど、 In my opinion を紹介するけどもう一個紹介してるんですよ。そこがまたね感心したところで、いやーすかゆいところに手が届くなと思ったのが、 In my opinion はちょっとフォーマルな響きがあるので、私今までそれ対応してたんですけど、あ、確かに言われてみればそうだと思って、じゃなくて If you ask me っていう言い方もあると、あ、わかる、なんか聞いたことあると思って、あ、今日そればっかりですね、聞いたことあるばっかりですが、そっちの方がもうちょっとインフォーマルに聞こえる、カジュアルっていうか、もうちょっと親しみがある風に聞こえる。だから If you ask me 私の考えを述べるとじゃなくて If you ask me にすると私に言わせればっていう風になるそうです。だからちょっとカジュアル度が上がるというか、ほうこれは使わない手はないと思って今日2回練習したんですね。でそう友達との会話でねまんまと 使うことができました。 If you ask me そう In my opinion って使う人多いと思うんですけど、はい私はい I think じゃなくて In my opinion でもなくて If you ask me 私に言わせればねダダダダダダダっていうことです。で実際どうやって使ったかというとこう私こうやって使ってました。そうちょっとね披露したいだけなんですけど言いたいだけなんです。 If you ask Yeah, if you ask me, women are more social than men. 男の人よりも女の人の方が社交的だよねっていうふうに言いたかったです。ほら、言えてますよね。通じてますよね。そう。Women are more social than men. じゃなくて、その前に if you ask me ってつけると、なんかそう、なんかね、ああ、英語できる人風に聞こえますよね。使ってください皆さん。 If you ask me 私に言わせれば Women are more social than men。 なんでそんな話になってたかっていうと趣味について話してたんですけど男の人よりもそのカラオケ教室とか絵画教室とかなんとか教室とか公民館でやってるようなサークル活動ありますね。そこ に出席してる人って女性が多いんですよねっていう話になって、はあ、分かる。 If you ask me そう I think って言いたくなるでしょ。そうそうグッとこらえて言わない。 In my opinion そうそれも言いたくなるけど言わない。 If you ask me あ言いたくなりますね。 I think ってね。 Women are more social than men。 なんかね少ないそうですね男性の方が利用してるのが。その私の友達は絵画教室にしばらく通ってたらしいんですけどそこに来るのも女の人が多かったなとか言ってましたね。なんででしょうねっていう話をしばしばしててでもねって言うんですよその人がポロッと。でも実はシークレットがあってシークレットって言うとちょっとね聞きたくなりますよね話ね。そう何かってそのインストラクターの先生がねかっこよかったんですって。若くてかっこいい男の先生だからあだから続いたのかなって言ってました。あそこだよ女性陣そこですなと思いました。わかる私も覚えがある。おじいさん先生だからダメとか言うんじゃなくてそうなんでもねしょうがないですね続いちゃいますよね。かっこいい男の先生だとあ今日もう雪降ってて嫌だなとか思うけどいやちょっと行こうかなってちょっと気持ちが前向きになりません。世の女性陣になりますね。そうです見覚えがあるのは私の、実体験は何かやってた OK Let me 皆さんじゃあスピーキング練習しますか。When I was in Gunma I had a hike class once a week and then the teacher in the classit's so handsome so young and generally speaking people who like haiku is like over 60s over 70s over 50s haiku の公民館でやってる週1回の教室に通ってたんですね。俳句教室に俳句教室俳句クラブ忘れた俳句教室っていうのは俳句の世界だとなんとか会ってよくつけるんですよね。そうそうそうそう。何でしたっけ Where am I? で数ヶ月の期間限定のその俳句の会なんですけどその教えてくださる先生がね若くてかっこいいんですよね。で大体俳句をたしなむ方って俳句をやる方って60代だと思うんですよ。若くして20代で俳句作ってますっていう人も私見たことない。そんなに いっぱい俳句教室行ったわけではないんですけどでもね2年ぐらい続いたんですよね。新潟にいた頃もやったし群馬にいた頃もやったんですけどそういろんなそう教室で 出会う人はみんな60代でした。もう80代とかね。でその当時私始めたのが35、6の時に俳句始めたんですけど、でその35、6の時に初めて俳句教室行った時点で私が一番あれだったんですよ、ヤンゲストだったんですよ。だから私より下の方いなかったんですよね。だから20代でやってる方はそう見たことない。そうだね、大概ねお年寄りのやる趣味って捉えがちなんですけど、いやでもね若いね先生もいるんです。その方は私よりちょっと若いかなぐらい、私より下ではないと思いました。30代後半ぐらいのかっこいい先生だったんです、俳句の先生で。案の定思ったことが起こりましたね。おばちゃん連中がひしめく合う教室になりました女性陣が多い教室となったんですよ。だから That's a secret です。なんかを長続きさせるにはそういえばモチベーションがないとダメですよ、っていうか英語のポッドキャストなのに全然違うことになってましたが、どこまで行きましたっけ。あ、俳句教室のが長続きする秘訣は若い男の先生だ。つまり英語もそうですけど、若い男のオンラインの英会話の先生とか、若くなくてもいいですから、ことモチベーションが続くようなね英語の先生だと続きますね、学習がね。なので私はそれはにはなれないけど、若くはないので、あのそうね、ゆるく長くこのポッドキャストもやっていきたいと思うんですが、何でしたっけ。あ、そうでした。あ、英語の、そう、以上で終わりますね。その若い先生がいいという話はね、以上で終わりますが、随分達成しました。英語の反応のフレーズ編が素晴らしくいいので、皆さんぜひ手に取ってやってみた方がいいかなっていうおすすめです。 Then OK Let's move on。 お待ちかね、無駄表現なんて言いましたっけ。役には立たないかもしれないけど、面白い無駄表現いきましょう。 OK Let's move on。 Twitter の、フォローしてる方から教えていただいたんですが、あのね、ニュース記事で Snail Oil Person、 Snail Oil、 蛇の油の Sales Person、 それを売る人、販売員っていう単語が新聞の見出しにあって、何それと思って、そんなオイルってあんのと思って、ってか何に効くのみたいな、普通最初そう思ったんですけど、いやなんかこの見出しだとなんとかなんとか、その名詞で使ってるんですよ、なんとかなんとか、いや、スネイルはカタツムリですI am so sorry about that。 スネイクです、ヘビです。スネイクオイルセールスプラスセールスメンだったかな。そうね、今ねそのジェンダーなんとか厳しいですから、セールスパーソンだ、まあ、anyway セールスメンだった気がするな。昔の名残でしょうね。スネークオイルセールスメンっていう見出しがあって、で名詞で使ってて、なんだこれと思って、そんなオイルあるかと思って調べたら、インチキ販売員、インチキな話っていう意味だそうです。いや、インチキだったらあフィッシーとかうさんくさいとか使いますよね。うさんくさいだとスメルズラットも使いますが、フィッシーイフィーもうイフの文字を使ってイフィーっていう言い方もありますが、あと全く嘘ならフェイクもあるけど、いやなんでスネークオイルなんだろうっていうのと、セールスパーソンなんだろうと思って、これ絶対なんか語源があるに違いないと思って、で調べようと思う、後で調べてみようってツイートしたんですよ。で教えてくれた方がいて、でそのポッドキャストを聞いたんですね。教えてもらった先のポッドキャストを聞いて、でその後もうちょっと調べようと思って、ブログ記事かなんか読んだんですよね。でそれによると、スネオさっきからカタツムリです、スネークオイルを実際にそういうのがあったそうですね。ヘビの そうそうそうそう、もうこれ以上あのうへってなるから、いや言わない方がいいです。そう、あのボイルしてオイルを抽出してっていうのが、あのチャイニーズの方が発明したオイルがあるそうです。実際に効くそうですね。オメガ3がいっぱい入ってどうこうって言ってましたが、でそれをアメリカに渡った中華系中国の移民の方がアメリカに渡ってそれを広めたんですね。で鉄道を作る仕事に就くためにいっぱい中国から来て、でそれと同時にスネークオイルも来たと。でそこで広まって、でそれを見たアメリカ人が真似してそれを売ろうと思ったんですね。だけど中国人が作るスネークオイルほど純度がよろしくなくてインチキだってなった。だからスネークオイルセールスマンっていう由来だそうです。長かった。いやどうでもいい知識なんですけど、でも使いたくなると思うんですよ。英語学習者の皆さんどうですか？で名詞で使うみたいですね。なんとかなんとか is でも he sales person までつけると人でしょうね。例えば he is a snake oil person、 いやってインチキ、やつはインチキだよみたいなね。そうそうそう、そういう風に言うんです。あとは面白いのが、あの政治家とか政策とかをそれ批判して言うことが多いらしいんですが、例えば彼の政策は全くのインチキだみたいな、 his policy is 100% snake oil っていう風に使うそうです。いや思い当たる日本の政治家いっぱいいますでしょ。そう、あの K で始まる方、そうですね、プライムミニスターとかね、岸田さん何なんでしょうねって毎日思ってますね、私ね、ツイート見てね、毎日毎日。なので A Japanese Prime Minister is such a snake oil person. はっ言った。Japanese Prime Minister is such a snake oil person. あ、snake oil person はおかしいね。Such a snake oil salesman ですよ。インチキですよね。あの、所得倍増とか言って全然そんなことないしね。増税だとか言ってそんなことないしね。なので、というふうに使うそうです。あとはさっきも言った、そのポリシーが、政策がっていう時はセールスパーソンを抜いて His policy is total His policy is a total snake oil 100% snake oil でも 100% インチキだってことね。だから選挙に当選するためにああだこうだああだこうだっていう方いると思うんですけど、立候補する方で当選した途端に全然そんなことやらないみたいなっていう人がもしいたらぜひ言ってください。His policy or her policy is turned out to be でもいいですか、結局そうなったでもいいですね。 turned out to be 100% snake oil。 英語の波動のフレーズ集には乗らないでしょうね。でも私が独自に無駄面白い無駄表現を集めたフレーズ集を作るんであればぜひこれ載せたいなと思いました。なんか動物の名前とか食べ物の名前とかが入ってるフレーズ集っていう、私個人的に面白いなと思ってね、いつも使いたくなるんですが、 OK ちょっと長くなりました、ここでお願いしますね。 That's about it for today、Today I only spoke a lot。英語のハノのフレーズ集が素晴らしいっていうのと、はい、参りました。インチキ販売員、スネークオイルセールスマン、セールスパーソン、or インチキな話、インチキな行動でもいいでしょうね。スネークオイルでした。OK、Thanks for listening again. I'm Tsumi and enjoy your 今日は木曜日、Enjoy your Thursday. See you soon. Bye!